ェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もうねですねお正月も過ぎておとそ気分も抜けましてですね松も取れて、いよいよですね2018年がこう動き始めた、そんな感じですけれどもね、今年はどんな年になるんでしょうかね。もう先週、我々フェイストゥエースは、名古屋大阪で、今年最初のねライブをやってきました。お天気にもね恵まれて、とっても楽しいライブになって、なんか今年1年のスタートがねすごく楽しい、ライブで、とっても良かったです。ご来場くださった方々本当にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたしますね。さあそれでですね今週まさに今日と明日、フェイストゥエースは東京の秋葉原クラブグッドマンの方でですね、ライズロックンロール2018ということなんですけども、もう皆さんもご存知のようにですね大橋率いる、アレーキャッツがちょっと活動休止に入ってしまいましてですね、でフェイストゥエースはちゃんとフェイストゥエースの形でやります。で大橋の方はドラムのねスティーブンミルズと、それから、ゲストミュージシャンとしてね、ボーカリスト、川田浩二とか、いろいろ、なんかね、ベースはワッシーっていうことで発表されたんですけどもね、ワシヤマさんってこのライズの制作に当たってくれる、方なんですけども、その方はベースも弾くんで、ワッシーがベースを弾くっていうふうに僕も聞いてたんですけども、この前聞いた話ではですね、もう年末ギリギリになって聞かされた話なんですけども、川田浩二がね、以前やってたの、ジェットロックというバンドのベーシストが、急遽参加してくれることになったという話をちらっと聞いたんですけども、それが全部そうなのかどうなのか、ね、もうごちゃごちゃしててよくわかんないんですけども、でもライズロックンロールです。そして、17日の水曜日に鹿口ハーツ、それから、20、21日、これがまた秋葉原のねクラブグッドマンで、来週ねやるんですけども、これは大橋のバンドということで、僕もお手伝いに行く、フェイストゥエースとしてじゃなくて、これはでも西川口は本田も参加するのか。で、大橋のライブを手伝いに行くということですね。で、それこそ、いろんなゲストミュージシャンが、来てくださるそうなんですけども、それもなんかもう、ごちゃごちゃしてて何がなんだかよくわかんないんですけども、でも大橋のお手伝いをね、したいという、その一心で、頑張って、大橋のライブを盛り上げてこようと思っております。これから先ね、ライズがどういう形になっていくのかは、これはやっぱり大橋が、 バンドをどういうふうに、整えていくのかによりますんで、脇からごちゃごちゃ言えることじゃないんでね、まあ、なんかでもやってくれるでしょう。そしてライズというなんかあのイベントはね、末永く続けていきたいなと思っておりますんで、またこのライブの最中にもね、大橋といろんな話を、してみようと思ってますんで、まあ、楽しみにしててください。で、何かいい形になったらね、また楽しい楽しいライズ、ライズ何になるのかよく僕も分からないですけども、ライズというイベントは、続けていきたいなと思っておりますんでね、期待していてください。さあ、お便りの方をね、紹介しようかな。ごめんくださいということで、岐阜県の文江さんからいただいております。 A さん、倉木さん、こんばんは。岐阜県の特産品の一つ柿、全国どこでも作られてるし珍しくないけど、岐阜県は購入量全国1位になった年もあるくらい柿の産地なんです。柿の木は近所にもわんさか、品種も様々。そんな柿が私は、好きな、果物ベスト3に入るくらい大好き。様々な品種の中でも、岐阜県発祥と言われる富裕柿、ありますね、富裕柿が大好き。うちではお歳暮として富裕柿を送るので、毎年11月末になると、富裕柿栽培のメッカである西濃地域、にある、柿農家さんまで行って、直接注文します。西濃ってあの美濃の西の方ってことですね。富裕柿すっごく美味しいんです。で、なんでそんなことでお便りしたか。そんなのわざわざお便りすることじゃないやんね。人様とほんのちょぴっとだけ好みが違う私、ちょぴっとだもん。大好きな柿なのに、どんな柿でも好きってわけじゃないんです。柿が柔らかくなるとダメなんですよ。ちょぴっとでも柔らかくなるともう食べられない。柔らかいのは私の中では柿じゃない。ついでに干し柿も嫌いです。干し柿は食べれない。柿は食べる時に上顎に当たったら皮がめくれちゃうんじゃないか、歯茎を痛めちゃうんじゃないか、飲み込んだら胃に柿の角が刺さるんじゃないかってぐらいにガリッガリにめちゃくちゃ硬いのが好きなんです。噛んだ時にパキッカキッと音がするぐらいに硬いのが好きで、硬くなきゃ柿じゃない。そんな柿は美味しくないだろうって。これがそれが柿農家さんで買う冬柿はガリッガリに硬くても超甘いんです。すっごく美味しいんです。そんなのが好きなのは踏み入りだけだろうって。私もそう思ってます。実際にうちで柔らかい柿を食べないのは私だけ。妹はすっごく熟して中身がドロドロになったのをスプーンですくって食べてるし、元旦に干し柿を食べる行事があるのですが、それだけは逃げられないので、一口だけ食べてあとは姪っ子に食べてもらってますが、超びっくり超びっくりなのでお便りしちゃいました。柿農家さんのところで、これはまだ硬いんだけどって表面に傷がついて出荷できない柿をいただいたんです。今年は収穫直前に台風が2回も来ちゃったから、傷がついて出荷できない柿がたくさんなっちゃったそうです。あらあら、傷はついてるけど味は全く変わらないからと。で、私は、硬いのが好きなんですって答えたら、なんと柿農家さんも私もガリガリに硬いのが好きなんですって。そんなおバカなことを言うのは踏み絵だけじゃなかった。柿を作っている人が、プロが、専門家が、私は柿が硬いのが好きで、なんですって。Sさん、聞いた？聞いた？聞いた？踏み絵だけじゃないもんね。ガリッガリにパキパキに超硬いのは、ほんの数日なので、家に帰って速攻で硬い柿グループの中でも一番硬そうなのを食べました。ガリガリパキパキ言いながら、甘い、硬っ、くても美味しい。富裕柿の画像を添付しますということでね、柿が3つ並んだ写真が来ましたけどもね、実はですね、私も柿はね、柔らかいのダメですね。硬いのが好きですね。柔らかくなっちゃうと皮がとにかく剥きづらくて、まあ妹さんみたいにスプーンで、すくって食べればいいんでしょうけどもね、なんかね、硬いのが好きです。この点についてだけはね、文江さんと同じですね。この点についてだけでしょうけどね。やっぱりね、硬い柿が、美味しいですよ。あ、でもそうか。台風でね、いろいろ傷がついちゃったんですね。農家の方々大変ですよね。リンゴの農家さんとかもね、大変なんじゃないでしょうかね。 あのいい収穫の時期になんかあの台風が来たりして、なんか前もあったじゃないですか、青森の方でねリンゴ農家さんがもう大打撃だなんていうニュースをねやってましたけども、長野の方大丈夫だったんでしょうかね。柿の収穫とはまたちょっとあれ時期が違うのか。でもまああれですよね、大きな台風が来るといろんな農家の方々が大変な思いをなさってるんだなと思うとね。で干し柿っていうのはね、僕もねあんまり好きではないですけども、あれは栄養満点なんですよね。実はあれ干してね熟成させるんですよね。そうするとね栄養がどんどんどんどんこう詰まって、まあ寒い地方の保存食としてね考えられたんでしょうけども、でもあれですよね、椎茸も干し椎茸にするとすごく栄養が増えるそうですね。面白いですね。なんかそれを何でしょう、そういう栄養分が増えるからっていうことで始めたわけじゃないと思うんですよね、その保存食として。でもそれがすごく体にいいってなんか面白いですね。まあ本当にあれですよ、干し柿はちょこっと一口だけじゃなくてちょっと食べた方がいいかもしれないですよ。でも本当に僕は柿硬いのが大好きでございます。文江さんよかったね本当に何遍も言うけど多分これだけだからね、ということで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2 S で早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した。港の桟橋見下ろす丘へ瑠璃色の波間に残された功績さえ愛おしくて君を乗せたあの船島陰に消える。
それでは引き続き、お便りの方ですねどんどん紹介していこうと思います。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。いつもありがとうございます。先日職場で不要品の廃棄をすることになりました。故障したエレクトーンや椅子などが倉庫の一角に固められているのを、職員の一人が整理をしに倉庫に行きました。しばらく経って書類の中からこんなのが出てきたと戻ってきた彼の手には、原田智也さんのなでしこ純情という LP レコード。ああ、原田智也さんね。懐かしい。なんでこんなのが置いてあるの？いつからあるの？で、誰の？湧き出る疑問に何一つ答えは見つからず。うわあ、LP レコードやん。思わず口をついて出た私の言葉に、レコードって何ですか？という 30代前半の男子後輩の予期せぬボディーブロー。な、実家に帰ったお母さんに聞いてんかと答えたものの、平成にはもうレコードってありませんでしたっけ？そのシートなんてもっと知りませんよね。ジャケットには17歳バースデーって書いてあります。30年以上前。出してみたところ白いレコード、アルバムと思いきや片面3曲ずつしか入ってません。10曲ぐらいは入ってるもんじゃなかったっけ？それって初回限定版ですよね。その次からは黒いレコードですもんね、と7歳年下の女性職員。なんでそんなこと知ってるの？兄が智代ちゃんのファンだったんです。それと同じものも持ってます。お兄さんもう一枚いらない？いらないです、プレイヤーがありませんもん、と、まあ若い世代の職員がキョトンな話に花が咲き、これぞ昭和のノスタルジー。他にももう一枚、中森明菜さんのサイレントラブというアルバムも出てきて、早速値段を調べて490円でも売れ残ってますとか言っている若者たち。欲しい人は欲しいと思うんですがね、このレコードたちをどうしようかと、思案中です。Sさん、クラゲさんの初めて買ったアイドルのレコードってどなたですか、ということなんですけどもね、あの写真が来てますけども、わー、原田知世ちゃん若いですね。なでしこ純情。本当だ、白いレコードが、あのカラーレコードってありましたもんね、赤いのとかね。あれですよ、ただ今ね、日本のなんだろう、あの歌謡曲 J-POP っていうのが、海外ですごく評判らしいです。ね、歌謡曲なんて、なんて我々なんか、見下した言い方をするミュージシャンとかもよく言いますけどね。でもね、すごくやっぱり丁寧に楽曲が作られてて、で音楽的に素晴らしいっていう再評価をね、なんか海外で受けてるらしいですよ。それでなんとね、アナログのレコード、 LP レコードで聞く音がいいって言って、要はその温かいんですって、音が、っていうか、そうなんですよ、実際アナログのレコードって、CD とかね、そういうデジタルの音ってのはどうしても冷たい感じになってしまいがちなんですけども、アナログレコードの音が今再評価されてるんですよ。僕も今ね、仕事部屋にちゃんとありますよ、レコードプレイヤー、アナログのパイオニアのですね。ちゃんとあります。カートリッジとかも僕も何種類も持っててね、結構オーディオ好きだったんで、今目の前に電々とプレイヤーが置いてありますけどもね、なんかだからあれです、アナログのレコードとか持ってる方でね、もういらないっていう方はちょっとなんか探せば高値で買ってくれるところがあるかもしれませんね。まあいろいろ検索してみてください。はい。そうか、明菜ちゃんのレコードが売れ残ってんのか。はい、もう一ついきましょう。Sさん、クラゲさん、バットさん、こんばんは。長野の浦島太郎です。先日、小4の息子が、小学校4年生ですね、社会科見学で長野市へ行ってきました。主に県庁と善光寺を見学して、善光寺では宿坊で精進料理をいただいて、和尚さんから、六地蔵についての説法を聞いてきたそうです。なのですが、息子は帰ってくるなり、ねえねえお母ちゃん、六でなしってどういう意味か知ってる？と聞いてきました。六でなしを辞書で引くと、のらっくらしていて何の役にも立たないこととあります。言葉の語源は私も子供の頃行った善光寺見学で聞いたことがあったので知ってるのですが、あえて知らないふりで。以下、親子の会話です。息子、六地蔵ってあるでしょ、なんで六体あるかっていうとさ、人間は生きてる間ずっと六道、6つの道ですね、六道、陸道なんて言い方することもありますよね、六道を輪廻するからなんだって。でもその六道にも入らないほど役に立たないもののことを六でなしって言うんだって。へえ、そうなの。歴史に出てくる真田のシンボルの六文銭の六も六道から来てるんだって。ああ、三途の川の渡し船ね。ところで六道って、どういうの？と聞くと、息子がメモを見ながら、地獄、悪魔、畜生、修羅、人、天で、これを、6回って言うんだって。死んだら、閻魔様に裁かれてその中のどこかへ行くんだってさ。それを聞いて私の頭の中にはハテナが。ん？悪魔？聞いたことないけど。 2番目はガキじゃなかったっけ。そう思った私は、え、どの六道、もう一回言ってみて。だから地獄、悪魔、畜生、修羅、てんてんてんてん、何度聞いても2番目は悪魔だというのです、本来そこはガキが来るはず、生前欲の深かった人が死後は飢えや渇きに苦しみ続ける世界へ落ちる。まるで子供のように、見境なく欲しがる様子から、子供に対しても、貶める言葉としてガキと言ったりしますが、それはガキ道から来ていると聞いたことがあります。それを悪魔って、後で引率した先生に確認したところ、地獄、畜生までを三悪道というのだとか。なるほど、悪イコール悪まで聞き間違えたようですけれど、それならうちの息子はガキではなく悪魔。確かに9歳10歳といえばギャングエイジと言われる反抗期のある年代、ネット社会の今のご時世、たくさんの情報が小学生の息子にもいろんな知恵をつけてくれるようで、口も達者になってくるし、意味が分かってるのかと思うような暴言も吐くこともあるし、春になると見つけた昆虫を家の中で放し飼いにするしこれすごいな私も虫は別に嫌いではないですよ。けどね、大量の毛虫かっこ、クワゴマダラ一人がビニール袋に入って台所にポツンと置いてあったら、それがなんだか分からず中を覗いた時にうじゃうじゃしてたら、驚きすぎて腰抜かしませんか。リビングでぼーっとテレビ見てたら、その後ろの白い壁をトカゲが張ってたら飛び上がりませんか。全く何やってんだか。毎日運動しているからか、足も靴も悪魔的に臭いし勉強も何度教えても悪魔的にできないし。って、あれ、悪魔って言葉の使い方間違ってますね、完全にただの愚痴。そんな息子ですが、どんなに親子で口喧嘩しても悪態ついても寝る部屋は親子一緒。うちの息子、寝顔は天使なんです。親バカですみませんって書いてあるけど、そうでしょうね、ちなみに仏教では六道の上に、声聞く、声聞くと書いて声聞、遠隔、菩薩、仏の師匠があり、四章、四つの、聖なるの聖の字書いて、師匠って読むんですね。全部で十回、十の戒めではなく、十の世界があるそうです。なんだか番組の趣旨が変わってしまいそうなので、説明は省略します。社会科の授業では、この後、喧嘩、信濃の国を暗記するそうです。信濃の国は6番まであり、4番は曲調が変わるので覚えるのは結構大変ですが、長野県の9割以上の小学生で、教材として使われているんだとか、こうして長野県民の大半は喧嘩を歌えるようになるようです。あ、6番には薄い残も出てきます。今回は季節に関係ないこんな話はどうかなと思ったのですが、長くなってしまいました、すいませんってことでね。いろいろね、僕もね、鎌倉仏教あたりをちょっといろんな本を読んで研究したことあるんですけどもね、そういえばですね、今月の、1月30日が六斎日って言って、仏教の教えで、四天王が人々の善悪を調べる日で、その結果で、苦楽のどちらの世界に行くかが、決まるそうですよ。ですから今月いっぱいは30日までは善行を施しまくった方がいいと思いますけどもね、いやでも本当に仏教ってなんか研究すると、別に僕信仰してるわけじゃないんですけども、いろいろすごいですね、奥が深くってね、ということでですね、浦島太郎さんから、リクエストを、いただいております。今日の2曲目聞いてください。リクエストは可能であれば輪廻にちなんでフラワーをお願いしますということですね、今日の2曲目フェイスとエースでフラワー。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのね、お便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの雲を追い越すよ。